日には株式会社ズンダモン技術室愛放送局の時間なのだ。僕、ズンダモンが今日もみんなに愛や技術に関するトレンド記事を紹介するのだ。今日は2025年10月14日火曜日なのだ。みんな、今日も元気なのだ。今日は全部で4つの記事を紹介するのだ。どの記事もとっても興味深いから、ぜひ最後まで楽しんでほしいのだ。最初に紹介する記事は、ザ・タイニー・チームズ・プレイブックというタイトルなのだ。この記事はね、AIエージェントの進化がどんどん加速する今、少ない人数でもすごい生産性を出すタイニーチームズの成功戦略をまとめたものなのだ。日本の新人エンジニアのみんなにとって、これからのチームでの働き方や AI とのコラボレーションを考える上で、とっても大切なヒントになると思うのだ。タイニーチームズっていうのは、従業員の人数よりもたくさん年間経常収益、つまり ARR って言うんだけど、それよりもたくさん稼ぎ出すすっごく効率の良いチームのことなのだ。AIがいろんなお仕事を自動化したり手助けしてくれたりする今、このAIを最大限に活用して速さと効率で大きな成果を出す新しい組織の形として注目されているのだよ。AIエンジニアサミットっていうイベントで共有された成功しているタイニーチームズからのアドバイスは、大きく分けて4つのポイントがあるのだ。まず、採用では本当に期待できる優秀な人だけを厳選して採用するのだって。あとはお給料も高くしてモチベーションを維持するのだ。次に文化と価値観、これはね、低エゴ高信頼っていう考え方で、みんなが信頼し合って早く決め事をするのだ。ユーザーさんのことを一番に考えて喜んでもらえるものを作ることも大切って言ってたのだ。そして運営、会議をなるべく少なくして集中して作業する時間を確保するのだ。ここがポイントなんだけど、AIをチーフオブスタッフ、つまりチーフオブスタッフとして活用して、リサーチとかマーケティングをAIに任せて自動化しちゃうのだって。あとはAIでカスタマーサポートもするのだ。最後に技術と製品、シンプルで堅実な技術を使ってシンプルな製品から始めるのだ。そして新しい機能をちょっとずつ試しながらユーザーさんの反応を見るのだよ。どうかな？AIを賢く使ってみんなで協力して働くためのヒントがいっぱい詰まってるのだ。僕もそんなチームで働きたいのだ。ズンダモンも AI だけど、みんなの頼れる相棒になれるのだ。ズンダアローもチームに加わればもっと強くなるのだ。次に紹介する記事は、エブリエル LM is its own media channel AIBO Journal というタイトルなのだ。この記事はね、LLM は全部同じじゃない、それぞれの愛で情報の見つけ方が違う理由を教えてくれるのだ。多くのエンジニアやマーケターはチャット GPT とかジェミニ、クロードみたいな LLM、 つまり大規模言語モデルを愛って一括りに見てしまいがちなのだ。でもこの記事は、これらの LLM がそれぞれ独自の情報の集め方や評価基準を持ってる全く違う情報チャンネルなのだって警鐘を鳴らしてるのだ。まるで Google、Meta、TikTok を同じものとして扱うのが間違いであるように、 LLM も個別に戦略を立てる必要があるって言ってるのだよ。なんで LLM ごとに情報の見つけ方が違うのかな？まず ChatGPT4o1 はね、最新の情報と信頼できる情報源をとっても重視するのだ。タイムスタンプが新しくて、人間がちゃんとチェックした情報とか公式なメディアのコンテンツが優先されるのだよ。情報の鮮度と出どころの信頼性が鍵なのだ。次にジェミニ 1.5 プロは Google の知識グラフと深く連携してて、具体的なものや概念と 結びついたデータを重視するのだ。情報が決められたデータ形式で構造化されてると見つけてもらいやすくなるのだって。情報が何についてのもので、その構造が明確であることが重要ってことなのだ。そしてクロード 3.5 ソネットオーパスは、情報の信頼性と倫理的な価値観との整合性を厳しく評価するのだ。専門家が監修してて中立的で安全性が確認された情報を好むのだよ。情報の客観性と質の高さが求められるのだ。なるほどなのだ。 LLM も個性があるのだね。僕もずんだ餅の作り方については誰にも負けないのだ。みんなが LLM を使ったサービスを開発するときは、この違いを理解することがとっても大切って言ってたのだ。データの準備やプロンプトの設計も、それぞれの LLM の得意なことを考えて作ると良いってことなのだ。愛に何か聞くときも、愛の得意な聞き方をしてあげるって面白いのだ。さて、3つ目の記事は、ファーウェイ。LLM の精度を保持したまま最大 70% メモリ削減できる新手法を発表。コンシューマー GPU での高精度生成 AI 実行も視野に、というタイトルなのだ。これはね、AI をもっと手軽に、そして高性能なグラフィックボードがなくても使えるようにする、画期的な新しい技術のお話なのだ。ファーウェイっていう会社が発表した、シンク、っていう技術で、AI の精度を保ったまま、AI が動くコンピューターのメモリの使用量を最大 70% も削減できるのだって。最近話題のチャット GPT みたいな LLM はとっても賢いけど、動かすにはものすごい量のメモリ、つまり VRAM っていうのがたくさん積んである高性能なグラフィックボードが必要なのだ。だから、みんなのパソコンで気軽に試したり、スマートフォンみたいな小さなデバイスに AI を組み込んだりするのは、これまでは難しかったのだ。このシンクという技術はね、AI モデルのデータ、重みって言うんだけど、それを量子化っていう技術で圧縮して、メモリの消費を抑えるのだ。これまでの量子化だと、データを圧縮すると AI の精度が落ちちゃうことが多かったんだけど、シンクのすごいところはね、この精度を元に戻すための再調整っていう手間のかかる作業が一切いらないところなのだ。この技術の核になってるのは、シンクホーンノップアルゴリズムっていう数学的な方法なのだ。これでデータを大幅に圧縮しても AI の予測精度をほとんど損なわずに維持できるのだよ。具体的な成果としては、 AI の精度を高く保ったままメモリ使用量を最大 70% も削減できるのだ。これはすごいことなのだ。例えば、みんなが普段使ってるような 8GB くらいのグラフィックボードでも、今までは高性能な GPU でしか動かせなかったような大きな LLM を動かせるようになるってことなのだ。しかも、データ圧縮の処理自体もとっても速くて、最大30倍も速いのだって、これはすごいのだ。高性能な GPU がなくても AI が使えるようになるなんて夢みたいなのだ。僕のズンダーローももっと軽いデータでビューンって飛べるようになるのだ。 AI 技術がどんどん身近になるのはとっても嬉しいのだ。さあ、いよいよ最後の記事なのだ。カイジの絵が下手だと思っていた時期があったが、いざ模写してみると圧倒的な上手さに気づいた話。ピカソの絵を下手だと評することと同じ、というタイトルなのだ。漫画「カイジ」の絵ってすごく独特なタッチだから、最初は下手なのかなって思われがちなのだよね。でも実はプロの漫画家さんも認めるくらい圧倒的な巧みさを持ってるのだって今話題になってるのだ。実際にカイジさんの絵を模写してみるとね、キャラクターの個性とか、読者を引き込む視線の動かし方、小回り、登場人物の心の動きの表現とか、そういう漫画としての総合力がものすごく高いことに気づかされるのだ。この話ってね、 表面的な印象だけで判断しちゃダメで、その奥にある本質とかすごい技術を見抜くことが大切なんだよって教えてくれるのだ。新人エンジニアのみんなも一見するとシンプルに見えるものの中に隠された深い工夫を探求する視点を持つ良いきっかけになると思うのだ。僕も最初カイジさんの絵はびっくりしたのだ。でも深い工夫が隠されてるのだね。なんだか愛のプロンプト設計みたいだね。シンプルに見えるけど奥が深いのだ。そこが魅力なのだ。ずんだ餅も同じなのだ。さあ今日もあっという間にお別れの時間なのだ。今日は少人数でもすごい成果を出すタイニーチームズのこと、 LLM ごとに情報の探し方が違うこと、高性能な GPU がなくても愛が使えるようになるシンクの技術、そしてカイジさんの絵から学ぶ本質を見抜く大切さについてお話ししたのだ。これからも僕弾んだもんがみんなに楽しい愛と技術の情報をお届けするのだ。番組の感想や愛について聞いてみたいことがあればぜひ送ってほしいのだ。みんなからのメッセージ楽しみに待ってるのだ。それじゃあまたね。ずんだもんだったのだ。